DJ Takemoto Coach now.
どうも、竹本ラジオです。さあ、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて家の中で過ごす時間が増えている皆様、いかがお過ごしでしょうか。昔からの家に引きこもってゲームやったり漫画読んだり、僕なんかはこうホビーに没頭したりなんてね、する人のことを自宅警備員なんていうね、ネットスラング的な、ネットスラングよりもうちょっと軽い感じかな、そんな感じでね言ったりしますけれども、我々喋り手もですね、時間はたっぷりあるわけですよ。そこでですね、今回ズームというね、リモート会議ができるこちらのソフトを使ってですね、喋り手同士でちょっとお話ししようじゃないかという企画になりました。で、一応ね、自宅警備員休憩室という、何ですかね、なんとなく仮の言い方で僕がタイトルをつけてるものなんですけれども、この自宅警備員休憩室に、今回はですね、東京にいるアーティスト、シラさん、そして島根にいる大阪愛さん、そして大阪にいる私、竹本浩二、この3人をつなぎましてですね、初のリモート収録に挑戦してみました。そのあたりの様子もですね、聞きづらいところはちょっとカットしてるんですけれども、ほぼほぼノーカットでお届けしようと思います。前半と後半に分かれております。今回はまず前半から聞いていただきましょう。本番始まる前のグダグダしたところからスタートいたしますので、お楽しみください。どうぞ。
いや、久しぶりです。
いや、どうも、久しぶりです。
ひらさんがまだ、
そうですね、大丈夫
か、出かけじゃないようで。
そうですね。警備、忙しいですかね。
自宅警備が。
ちょっと忙しそうな感じですかね。シラさんって、あ、入ってきた。
もしかしてズームのアプリ、はい、ズームを自分、リンクコピーして自分で入り込まないといけないですよね。あ、リンクはコピーしなくていいわ。
多分押したら、あ、来たよ。今多分ね、まもなくオーディオが。
お、来た来た来た。
あ、
どうも。
お久しぶり。
やったー、すごい。
やったー。
みんなの顔出すのはどうするの？
なんかね、
こういう、そうそう。
おー、すごい。これは、すごいよく
できた。シラが隣社長みたいなやつ。
何で使えるんじゃないの？
え、何何？
え？
え？
何で使えるって？
あ、メイドインさんにも使えるね、愛ちゃん。
あー、
使える。あー、ほんまや。
え、メイドインさん出演。
あ、そう。
してもらったり。
そうそうそう。
何何？
どういうこと？長野県の番組の方にも、兄さん出てもらえないかなっていう。
あら。
あ、それは嬉しい。
え、どうする？
長野で。
このまま始める？
あ、始めます？
始めますか？いいですよ。ざっくりじゃ流れもなんもないんですけど。流れもなんもないんですけど。はい、じゃあ一応、ポッドキャスト竹本ラジオという体でやりますが、はい、はい、ワイワイ喋るだけという。
わかりました。
はい、行きたいと思います。さあ、始まりました。竹本ラジオでございます。よいしょー。
わ
ー。わー。ありがとうございます。ポッドキャスト竹本ラジオ、初のリモート収録を今、実験的にやっております。
はい。
実験の餌食になっているのが、お二人いらっしゃいまして、じゃあどうしようかな。まずは髪の毛の色の派手な人から自己紹介してもらおうかな。
わかりました。私のことですね。
はい。
はい、どうも皆さん、はじめまして、作曲家歌手、ラジオパーソナリティのシラです。
シラさん、やったー。シラさん AKA 影山さゆりということで。
そうですね、
よろしいでしょうか。
よろしいですよ。今はもうシラ、
今シラでねやってるんですね、はい、そうなんです、はい、そしてもうお一方。
はい、私はですね、島根鳥取の FM サインという
ラジオ局を中心に活動しておりますフリーアナウンサーの大阪愛です。よろしくお願いします。
お願いします。
さあという、東京大阪島根をつないでの
すごいな、
ね、
すごい
リモート収録ですよ。これ
イエイ、お酒用意したらよかったな
そうね、だいぶ早い時間よ。ちなみに今午後1時なんですけど、じゃあ僕はあのコーヒーなんかはちょっとあの
私も
傍らにちょっと用意しながら
すごい
やってます
けど、体育座りしながらやってます。なんか社長椅子みたいなの座ってるね、シラは。
そうね、
シラさん、ね、
いい椅子に座ってますね
ちょっと
明らかに。
いや、あの曲作り出して椅子がすごい大事だなってことに気がついたんですよ。
おお、
そのずっと座って作業するから、もう椅子だけはいい。顔
それって今、まあ、僕真正面からしか見えてないんですけど、もう鍵盤が下にあるって感じ、はい、すぐ手前に。
あ、そうです、あのこれ、ああ
鍵盤の上に乗せてるんや。
あの鍵盤の上、鍵盤の引き出しがあって、その上にまた机があって、その上にパソコンがあって、モニターがあってスピーカーがあってっていう風に作ってるんですけど、
すげえかっこいい、
すごいスタジオみたい、ね、かっこいい。
あ、でも簡易的なものですよ。
いや
いい、
ね、鍵盤の引き出しがあるってすごい。
これはあのお父さんの特注です。お父さん大工さんなんで。
そっかそっか、お父さんが作ったんだ。
そうだから、私があのこういう大きさの机で、高さこれぐらいで、下に引き出しを作って、でその引き出しの高さが15センチでとかっていうのを全部設計してお父さんに渡して、でお父さんに作ってました。
すげえ、お父
さん、すごい。
あ、そうです、
そうなんです。でしかもあの組み立て式なんで、うん、島根でもこれ使ってたんですよ、この机。あ、
バラバラで持ち運びして
る。そう、東京に持っていきたいからバラバラにできるように組み立て式で作ってもらって、であの東京に来てあの実家からドリル送ってもらってドリルで一人でバ
ーッ。影山さゆりもできるの、それが。シラもできるの。
そうですね、あのお父さんに電話で聞きながら、え、これどっちに押したらあの釘が引き抜かれるのみたいなのを聞きながら
あのすごい DIY みたい。やってるやん。
はい、
いやー、すごいですね。ちょっと皆さんさ、もう今そうやってこういろんな新たなね、こう生活が始まってるわけですけども、はい、まあ、僕らもともとはその、ね、うん、FM 山陰という場所で出会って、
はい
ね、そこからまあ、2年3年 2,3 年経ってこんなみんなバラバラなるかいうぐらいバラバラになってます。
いや、本当にバラバラになりましたよね。
ちりちりですよ。
みんなちょっとさ、みんな一気にいなくなりすぎですよ。一人じゃんみたいな。なんかすごい寂しい。
すごいっすよね。
解散したもんね。完全に。解散。
もっと解散だって。解散ってな
さ。別にまあなんかあの会社がどうなったってかでなくて、まあ、それぞれがそれぞれのこの方向に一気に動いたっていう。
そうそうそう、
はい、タイミングでね。
ね、感じでしたね。この中で僕はまあ一番最後に FM 山陰に入って、で、うんうん、なってから、で影山さんが1年で故郷にっていう流れですね。
そうです
ね。1年しか一緒にいなかったとはちょっと思えないぐらい。
え、2人で1年
?1年
ですね。1年か。
あ、1年半ぐらい。1年半ぐらいか。
多分1年半ぐらい。
1年半ぐらいか。
でそれでも短く感じる
ねえ、
うん、
すごい。なんかだって曜日も違うからさ、あの、ね、元番組の曜日違いの担当でやってたから、
そうそうそうそう、
俺そんなにこう頻繁に会うこともないはずなのにすごい濃厚な
結構ご飯行きましたよね。
飯行った、カレーとかも。
カレーしか行けないでしょ。
そうね、そんなことない。まあその初会ったが私だった時は大体カレーだけど。
カレーでしょ。
え、一応今もやっぱりカレーは食べ続けてるんですか。
行きますね。最近はなんか自宅警備員してるから行けないけども、うんうん、あの行ける時はそのもうカレーのお店が多すぎて、本当1回ずつ店舗ずつ巡るみたいな感じですけどね。
東京はまあ何にしてもね、
そう、
物も人も多いしね。
そう、
島根にいた頃にさ、松江のカレー屋さんすごい気に入ってたじゃない、
うん、
キラ、うんうん、でそれ以上に 好きなカレー屋さん見つかった？東京で。
どうですか？
いや、だからその初恋が忘れられないみたいな、そういうこと
だ。何やそれ。急に急にアーティスト感出してきたけど。
違和感も出した。
違和感も出した。そのいな食べられなくなって、簡単に食べられなくなって、あ、私カレーが好きなんじゃなくって、あのお店のカレーが好きだったんだっていうことにまず気づいた。
おあ、もう恋愛やな。
そう、恋愛、これ恋愛だわと思って。
いなくなって気づく大切
さ。気づく。
そうい
いっすね。
美味しいとこいっぱいありますけどね、もちろん。
あ、まあね、やっぱね、数はやっぱりたくさんあるからね、うん、そうか。そう、うん、え、今活動としてはもうコンポーザーとして活動してるんですか？
が多いですね、最近は。作る、もうひたすら。
素晴らしいですね。
でも最近はちょっと怠けて
ね。怠けんなよ。
最近あの韓国ドラマばっかり見てましたけど。
韓国ドラマ私にも勧めてもらってさ、今トッケビ見てるんですよ。トッケビ見てる。
あ、面白いでしょ。
めちゃめちゃ面白い。え、竹本さんカントラとか見ないですか？
あんまりね、見たことがなくてね。あ、でも、あの、古いのは映画で、猟奇的な彼女とか、あの辺の時代。あの辺の時代は、いい、うん、見てたよ。
いい
ね。ケビもいいですよ。
恋愛、
ちょっと長いけど。あ、まあ、恋愛かな、あれは。
恋愛ですね。恋愛。
なんか、
自分の中の恋愛じゃなくって、なんかこう伝説上のその鬼、そのトッケビっていう鬼で、その900年生きてきた人がずっと同じ人を巡り巡って好きになって現代に現れてく
る。ほー。
記憶。そう。で、女の子はその、まあ、トッケビの嫁として出てくるんですけど、そのトッケビはそのトッケビの嫁に会う理由があって、自分の胸に刺された剣を抜かれないと自分の人生が終わらない、でその剣を抜けるのはトッケビの嫁だけっていう。
あ、脱いだらでも死んじゃうっていう、
死んじゃう、うん、でもう本当に恋をしないとそのトッケビの嫁は見えない剣だから抜けないんですよね、うん、で見えた時には恋に落ちてるからその人を殺さなきゃいけない。
うわー、何それ。
もうなかなか、
そういうようなストーリーで進んでいきます。
すげえな、 SF というかファンタジーもあり恋愛もありみたいな、う
ん、めちゃくちゃお金かかってますよ、多分見たら分かるんですけど。
あ、そうなんや。いや、韓国のなんかね、時代劇みたいなのを大阪結構、うん、なんか昼間ずっとやってたりすんねんけど、あれもなんかだいぶお金かかってんなって思いながら、違う、ザッピングでよく見かける。すごいよね、
ゲール大きいよね、確かに、
うん、
大きい、ね、
あとさ、うん、そのホームドラマというか、あの、そういうシーンでさ、あの家の中のシーンでお母さんとかも、なんて照明が明るすぎないかって言いよ、多いよね。お母さんも真っ白やし、みたいな。
真っ白だね。確かにね。
あそこリアリティ求めないんかなっていう。
確かに。
お母なんか結構ね、リアルにこう、作り込んでるけど、すごいなんか家のシーン明るい。
明るい。
それは言えてる。なん
か映像がちょっと違う、その色味ですよね、日本のドラマ。
うんうん
うん、あ、確かに確かに。
やっぱりね、うん、ちょっとあるんやね、そういうのね。
青白っぽい感じっていうか。
だいぶじゃあそんな、今家にいる間は、ちょっと韓流なドラマに。
そうですね、完全対策警備員してますね。
ね、ナイス警備員。
完全か。
はい。
じゃあちょっと、大阪さん、愛ちゃん。はい、アイちゃんの、はいはい、まあ、現状、その後、などなどの報告。
現状はね、あの、FM サインも一応限界体制で今やっていて、
うんうん、
チーム分けして、こう時間差出勤してるんですよ、みんな。
うんうんうん、
なんで、テレワークも始まりましたし、
はいはいはい。
そう、で、私、土日はフリーアナウンサーでやってるので、
うんうん、
一応、仕事も入れてたんですが、もう全部仕事はなくなっちゃったので、土日は自宅警備員。そうそうそう。
いや、舞ちゃんは自宅警備員プラスこもるでしょ。
こもりもしてる。
大変ですよね、それね。
けどね、あの、子供と一緒にいる時間が増えると、今うちの子5歳になってたんだけど、ね、こんなにできること増えてたんだなっていうのにちょっと気づかされたり、面白い。
そうかそうか。
うちの子、お尻の絵が描けるようになってましたね。
そうや。それは、お尻探偵の影響なのか、クレヨンしんちゃんの影響なのか、どっち？
クレヨンしんちゃんですね。
いや、クレヨンしんちゃんすごいよな。
すごい。藤原きっさんが。
え？
藤原きっさん。あ、
そうね。
亡くなったのがショックで。
お父さん
の。ね、ひろしさん。うん。ショックだった。
ねえ、ね。
英雄さんだったからね。そう。あ、でもそんなしんちゃんの。映画をねひたすら見てますね、土曜日日曜日は。
うわあ、いいですね。一緒一緒、うちも一緒。
やっぱり
うちは上7歳で下4歳の女の子で、
あ、
女なんですけど、これが、うん、まあ女の子の方はもうなんかディズニー系のああいうなんか可愛らしいのが見たい。で、男の子の方はもうクレヨンしんちゃん、ポケモン、
はい、
ドラえもん、
はいはいはい、
みたいな、なんかその辺でもうバトってて、でクレヨンしんちゃん選ぶと、もう下の子 もう上の子 も大爆笑。
いやすごいですよね、本当。
いやすごい。あともう一個すごいのがトムとジェリー。
ああ
、
トムとジェリーはすごいね。セリフ全然ないけどむちゃくちゃ爆笑、ね、
うんうん、
そうすごいよあれ。
面白い、大人が見てても面白いし、うん、大人しで映像と表情であれだけ笑いをこう誘ってくれるのってちょっとすごいなって思う。
豪華というか、なんか時代がもう50年前の作品やからさ、音楽が生演奏やね、オーケストラの。
え、あれ生演奏でやってんの？
あれ生で、要は映像に合わせて作り込んでんねやんか。
すご
っ。あ、なんかツイッターで見たぞ。
だから すごいん、その完成度バルヤ、
ね、わ、豪華だな。
ちょっとオーケストラっぽいですよね、バッキン BGM、
うんうんうん、そうそうそうそう。
あれ生演奏なんだ、すごい。
あれに合わせてその収録してっていうやつをこう出してた。だからその時の時代はね、すごかったなっていう。
いや、なんかアナログがゆえの豪華さですよね。
うん、
ね
え、まあそれしかないからね。
うん、そうですね、今みたいに飽きて貼ってるとか編集するっていうことができないがゆえの、うん、なんかすごい芸術、なんか表現方法っていうか、すごいですね。ね、
あれはすごいなと思いましたけど、
へえ、ちょっと改めて見てみようかな。
ぜひ見てください、
ちゃんと。
うん、
うん、見てみる、見てみる。
あとさ、2人はさ、2人で番組やってるんよね。
お、そうなんです。
ねえ、どういうことよ、入れてえな。何、
2
人でやってんのよ。
入ってきて。
どういうことですよ。
なんか長野のコミュニティ FM で、まあ、愛ちゃんがもともとご縁がある長野のそのコミュニティラジオのパーソナリティの方から、そのうちの番組で一つコーナーみたいなちっちゃいミニ番組やってみませんかっていう話が愛ちゃんの方に来てて、
うんうん、
でそれがきっかけで、そのメイドインサインっていうひたすら島根鳥取の話と、そこに住む人々のなんかちょっと変わった人たちを紹介するっていう、
うん、変わった人たち
変わった人たちを紹介するっていう、
おさんにゆかりのある人をねメインで紹介はさせてます、
ね、うん、そうですね、食べ物だったりとか文化だったりとか、まあ観光地とかはもうみんなインターネットで調べれば出てくるから、最近はそのインターネットで調べてもなかなか出てこないような私たちのその、
うん、
そのコネクションを頼りに、ね、なんかこう会ってお話聞いたり紹介したりっていう、
ちょっとコアな情報を出せてるかなとは思うよね、うん、そういう意味
だよね、ね、ね、どこも立ってないと思う。
うん、
それどこで撮ってんの？
大阪家とか。
え、
シラさん1ヶ月に1回島根に来るんですよ。ちょっと今コロナの影響で来れないんだけど、うん、月に1回島根に来てくれて、え、でも月の半分ぐらいはこっちで生活してるんじゃないしら。
そうだね。2週間ぐらい島根に帰って1ヶ月に1回。
すごい、もう長期滞在やないの。
そうなん
です。なんか点2つあるよね今。
そうだから、でいつもね、愛ちゃんとかにもね、その島根最終日になると、東京帰るの嫌だなとかって漏らしたりする
ふとね、ふとちょっと言ってしまうという。
ふとポロッと言ったりとか、まあでもそれが1ヶ月に1回行って、ね、その例えば、まあ、石見銀山の方まで足伸ばしてみたりとか、うん、その人に会って収録したりとか、
うんうんうん、
っていう感じで、 て、で編集は私が東京にデータを持って帰って、うん、あの全部編集してで納品するみたいな。
はあ、すごいな。
なんか結構いろいろ歩き回ってると思いますよ、うん、まあ、メインは島根になるのかな、ね、ちょっと鳥取の方まであんまり行けてないんだけど、うんうんうん、島根は西部もかなり行ったよね。
行ったね、うんうん、
ね、
すごいじゃないの。
そうなんです、地味にそういう活動をしてます。やってる
んだ。それで なんじゃら大使に選ばれたんや。
なんかありがたまあね、ありが
た、選ばれてたよね
島根県、
はい、島根の
北栄町も選ばれてるもんね。北栄町も、そうです、
あの鳥取県北栄町のふるさと大使。だこれはあの私が名探偵コナンが好きで勝手に応援してたら、うん、その北栄町の方々がすごい喜んでくれて、うんうんうん、あのふるさと大使任命に、まあ、つながったっていう感じですけど。
すごいな。ちょっとなんか俺もなんか、ね、大使したいわ、大使
関西にはないんですか、そういう大阪の方は。
いやいや、なんかそういう制度はあるんやろうけど、
観光大使みたいな、なんだろう、 PR 大使
やってるとか。もう大阪の人はみんながもうなんか各地で PR 勝手にしてるからさ。あ、
すごい。もうみんなが大使みたいなもんだ。
もうなんかわざわざ任命されてないみたいな。
いや、大阪ちょっと独特な文化だから、なんかみんなやっぱりプライド持ってるから大阪に。
そうなんかな、
多分。
まあ、そう、大阪住んではいるけど、あの出身はあの兵庫県宝塚市っていう、あの、
あ、そうでしたね、
外部感があるから。
そうなの。
そうやね、宝塚は宝塚でほら歌劇の街やからさ。
あ、そうです。
俺ぐらいが何をしたところでさ、だから立たんねん。何にもそんなもん。
兵庫って言ったらもう山陰、鳥取ともうすぐ横ですよね。そうそうそう、すぐ隣り合わせですね、うんうん、だからすごい近いなと思いますけど。
ねえ、うん、いや本当そうですよ。あの霞とか ねなんかその兵庫の上の方なんかつながってるっていうか、もう続いてますから
ね、うんうんうん、
そうだ、うん、そうですよ。
霞、
うん、霞って小学校6年の時にな、修学旅行や言って、うん、あの兵庫県から兵庫県に行って。宝塚ってのはまああの北の南の方にあんねんけど、あの日本海側、兵庫県ってあの瀬戸内海と日本海が両方あるから、瀬戸内側から日本海側に修学旅行に行くっていう謎の移動。
え、ちょっと待って、え、それ自分の住んでるその小学校から霞までの距離はどのぐらいなんですか、うん、
それは遠いよ。それはさすがにやっぱ
遠い。かなり遠い、
うん、
かなり遠い。
どれぐらいかな、でも車で3時間とかそんなんちゃうかな。
あ、まあ、そこそこ修学旅行ですね、じゃあ、
うん、確かそこそこやねんな。そこそこレベルやねん。いやー、
まあ、なんですけど、2泊3日ぐらい、
あ、ぐらいぐらいぐらい。
だから修学旅行どこ行くって言って兵庫県とかって面白いね。でも兵庫県
の方がするよね。いやでもさ、小学校が大体さ修学旅行の1回目やん、みんな人生。
あ、そうですね。
だからみんなそんなもんやと思ってたら、まあなんかその、うん、広島の方や県外出て行きましたとかさ、やっぱそういうの聞くとあれみたいな。むちゃむちゃ兵庫から兵庫移動しただけみたいな。
ちょっとそれ面白いね。
イデアですよ。
ちょっと騙されたんじゃないかっていう。
あっちゃんは修学旅行どこ行ったの？
小学校。私広島だったね。宮島とか。
あ、やっぱ広島ね。
あ、いいね。そう
そう。宮島行きましたね。
そう、俺も観光地に行きたかった。観光地に。せめて。
あ、かすみって何をする
の？かすみって別に観光地じゃないのよ。民宿とかあるけど。なったことって言ったら、その、あの、地引き網体験とかっつって、地引き網あって、で、あ、朝、二日目の朝に行ってみんなで引くみたいな。
へ
ぇー。引くねんけど。
ちょっと、なんか、二十歳過ぎてから行きたかったですよね。
あ、だそうそうそう、渋すぎんねん。やること
で。うん。確かに。地引き網
って。なんか面白いな、地引き網とか。
なんかちょっとね、まあまあ。あ、
私一回霞行きましたよ。霞鶴ってお酒ありますよね、確か。
あるあるあるある。
で、鳥取にライブ行ってた時に、そのライブのオーナー、ライブハウスのオーナーが、なんかその、お酒がすごく好きで、あの、霞鶴っていう、その、酒蔵じゃないけど工場 がこっから1時間半ぐらいで行けるからって連れて行ってもらったことがあるんですよ。
どんなお酒？
もう日本酒なんですけど、霞鶴っていう名前の、なんかすごい美味しかったです。結構有名らしくて、
甘いとか辛いとか、
あと私が飲んだやつは結構辛めな味でしたけど、いろんな もちろん
あ、いろんなのがあるんだね。
そうです、そうです、もう美味しかった。
いいっすね、そういうのを楽しめるのはやっぱ大人になってからよね。
そうね、小学生の頃に行くとこじゃないかもしれないですね。
結局ね。
だから一体感高めるために行ったのかな。なんか私たちだったら初めて中学旅行で社会科勉強みたいなイメージがされたから、どちらかというと一体感を高める修学旅行なんです
かね。いや、なんでもうさ、小学校6年やってさ、最後に一体感高めてどないしてるんです
か。確かに。
そういうのってなんか、なんか林間学校とか天地学習とかさ、なんか割とそういう系じゃない、一体感は。
なるほどね、確かにそうです。
なんか別の目的があったのかな、
ねえ、
なんだろうね。だから定住じゃないですか、定住。
あ、
定住目指して
。あそこの良さを知って大人になったら帰ってこいみたいな。
そうそう、それにしても早いわ。早いよ、
酒かよ。
そうだよね。へえ、面白いですね、それは。
そんな感じの思い出でございますけどもね。さあ、ちょっと、テーマをね、なんか決めて喋ろうかなっつって言うてるんですけども、
はいはい、
まあ、あまりにもこうみんなが近況を知らなさすぎたからさ、
はい、そうだそうだ、さんの近況は、
そうだよ、
俺も
アイドルとのラジオも始まったそうで、
はい、そうなんですよ、
すごいじゃないですか、
NMB48 ね、
すごい、
ありがとうございます。ついにアイドルさんとのね、私あの NMB48 の、まあ、メンバーがね登場する番組で、うん、アートコレクト NMB サポーテッドバイ上進っていう、ね、でそれの、まあ、なんていうの、案内役みたいな、
あー、ナビゲートする感じ
ですね、ナビゲーターやって
るサポートするみたいな感じなんですけど、
なるほどなるほど。
初回にあのニックネームつきまして、
はい、
タケポンというニックネーム
が
つきました。
ありがとうございます。
タケポン、いや、これがそうそう、昔ね一緒に影山さんと担当してた番組、AKA 影山さんやってた番組、左右ポンって呼ばれてた。
そうですそう
です。図らずも、あ、それね、あのその NMB の子がつけてくれた。
なんだろう。
なんとなくみたいな。
FM3 に縁がある人ってみんなポンがつくね。
そうだよ。なんかみんなポンついてるもん。でもあれだよ、ポン始まり私だからね。
スタート。
ポン始まり、ね、
ポン始まり私だから。私より前はポンはいなか
った。私の前にポンなし。
ポン
なし。竹本さん、アンドレは捨てたんですか？
アンドレは呼んでくれる人はいないね、今。
私、あの頭すごい気に入ってたの。
アンドレってね、1個も竹本も浩二も何も入ってないっていう。
はい、宝塚ということだけで。
そうだね。
竹ポン、なんか可愛いあだ名つけてもらいましたね。
ね、ありがたい話で。そうだね。こんなね、番組もスタートしましたけども。でもあれよ、僕はあの野球中継のね、ABC ラーメンで、野球中継の土日担当なわけですよ。
はいはい、
もう3年やって4年目始まってへんがなと。
確かに
土日のまた自宅警備せなあかんがな。
いや、本当にそこですよね。
そう、
4年目入ったの
ねえ、
そうそう、残念ですよね、本当にね、みんな見たい楽しい、うん、
なんか野球は何ですか、なんかこう無観客でもやるかみたいな話が出てる時のニュースでね、うんうん、
あーみたいですね、
ましたけど、まあ無観客でもやってくれたらちょっと土日の警備シフト外れるかなと。
確かに。
ちょっと期待はしてるんですけど ね、
ね、いやー、いやー、まず期待したいところですね。
ね、選手の皆さんも、ね、このやってない期間に衰えちゃったりも、
いや確かに、
ね、やっぱ鈍りますよね。
やっぱね、何でもあの試合本番が一番鍛えられるからね。
うんうんうん、いやそう、あの喋るのも衰えますよね。
衰える、マジで衰える。
喋ってないと本当言葉が出てこない。
そうそうそうそう、回し方忘れる。
そうそうそう、回し方忘れるんだわ。
よくないよ。生放送が今僕はあの週1回になったんですよ。そういういろんな影響があってね。
はいはいはいはい、
収録ものが多くなったんで、やっぱりあの、うん、収録と生ってやっぱ違うよね。
そう、違いますね。
ねえ、なんでやろね。
生放送、うん、あれ生放送のあれ独特ですよね。空気も全てがなんか、
ね
え、ねえ、私こんな言葉知ってたんだみたいなのたまに出てくるなんか。
成長させてくれてるんやな、緊張感というかね。
そうそうそう、私あよ、なんでこんなに言葉出てこないんだろうみたいな。
ほんと久しぶりに喋るとそれがすごい
全部忘れてる、
ね、え。結構さ、最近ラジオ聞いてても芸人さんのラジオとかめちゃめちゃ好きで聞くねんけど、ハライチのラジオとか、あの、そうそうそう、ハライチのターン、あれなんかでもあの岩井くんがちょっとその段取りを飛ばしてしまってそこ突っ込まれるみたいな、あの完璧な岩井くんみたいな
流れが
確かに、
そうそうそうそう、まあ、やっぱりちょっとこうね違うんやなみたいな、
なんですね、
悪と芸人さんも本当仕事ないわみたいな話から始まるもんね。
いやですよ、私も生全然最近収録ばっかりで、この間もあのこの間はベイ FM で1回収録してきたんですけど、なんか全然もう生放送ができる機会がなくて、なんかあの寂しいですね。なんか生独特のそのほらテレビな番組とかだったら、それこそね昔あの竹本さんと一緒にやってたような番組とかだったら、なんかやっぱりメッセージ来てそのリアルタイムでこう読んで回してみたいな、ニュース入ってきてみたいなのって特にやっぱり生っぽいじゃないですか。
ねえ、
なんかああいうのってこういいなって思いました。なんかこうやって自宅警備員になってから余計に、
そう、
そう、なんかアーティストとかお笑いになってる番組で生とかも好きですけど、ああいうそのデイリーな本当にラジオパーソナリティがやってる番組っていうのがなんかいいなって改めて思いましたね。
だってさ、なんかYouTube とかみんなまあやりだしてる人が多くなってるやんか。
はいはいはい。
俺一人でやっぱり喋んのって、なんかああいうラジオでも一人で喋ってるとはいえ、あのディレクターがいたり、まあ AD がいたり、まああの、まあブース出りゃまあ誰かいるみたいな。
うんうん。
なんかそういう、そうそう、そういう状況やから一人で喋ってるけど、いやマジで一人でずっと喋ったらあの人たちってすごいなっていう。思った、
私も思います、ブースに人がいても一人で喋るの苦ですからね。
外にいてもやっぱり前にいててほしい。
そう、そう、私ちょっと一人苦手かも。
いやあれはすごいよ、あんだけこう自分から発信で、しかもさ生じゃ、まあ、生で配信してる人もいるけど、帰りがないのに一方的にこっちから喋る、
あれはすごい、
メンタルが鍛えられそう。
確かにね。
確かに。
それはあるね。やろうかな。
え、やったらいいのに。でもなんか、
うん、
リアルだったらコメントとかたまに入ってきません？この画面の下に。
ああ、あるある。
感じだったら。
LINE ライブとかね、手軽に
出そうですね。
あったりするけどね。最近あの YouTube チャンネル一応持っててんけど、まあなんか、はいはい、あの俺が捕まえたカブトムシのあの。サナギの様子とかアップしててんけど、
出たカブトムシ。
もうなんか最近はあの子供がさ、なんかあのブレイブボード、 J ボードっていう、なんていうの、スノボーみたいなやつでタイヤが前に1個ずつのやつ、キャスタータイプ、
何それ、
細長いやつ、スケボーより細長いやつ、
ちょっと、そうそうそうそう、
うんうん、
あれをちょっと練習し始めて、でその様子を、まあ、なんかあの携帯で撮ったやつをあの暇だったからさ編集して、
あの、すごい、
ボーダーへの道っていうタイトルでシリーズ上げ出してんやんか。
お、
だんだんやっぱこれでも編集してるだけで上げるっつったら、まあなんつうかな、こう、ハウトゥーでもないから面白くない ただのホームビデオやから。だからそれ全部やった後に、あの見ながら副音声的に自分でナレーション入れるっていうことや。
ああなるほど。
え、見てみようそれ。
もうあの
竹本 YouTube とかですか？
うん、あのね、俺ちょっとチャンネル名のところ、あの立ち上げがよく分からなくて、あの竹本浩二ってそのまま書いてある。チャンネル名が竹本浩二。
まんまじゃないですか。
まんまですね。いやでも分かりやすくていいや。
そうそう、なんかなんか暇やからそんなことしてます。
へえ、いいですね。副音声ちょっと面白いかも。いや、そうだ、副音声で思い出した。
何？
あの長野県の番組でうちの息子が、うんうん、あのヨハヤクエストっていうコーナーがあって、言葉を勉強するコーナーなんですよ。
ほうほうほうほう。
あれに対しての影山さゆりのコメントがもう冴えすぎてて、
何何
そんな、そうでもないでしょ。
いや私毎回もうあのシラのあの何を今回言ってくるんだろうというあのもうワクワクが止まらないんですよ。
何どんな、ちょっとそうめっちゃ気になるやんか。
そう、なんかユハヤクエストっていうタイトルから始まって、うん、で私が息子に対して例えば、うん、アベノミクスって言ってみてねっていうことを投げかけるんですよ、
うんうん、
そしたら息子がそれを復唱するんですけど、だいたい難しい言葉を教えるので、
あ、はいはい、
うまくいってないんですね、うんうん、でその間違った息子に対してのコメントがもうシラのコメントが冴えすぎてて、
お
あれどこから出てくんの、そういう表現とかそういう方向性みたいな、すごいねシラあれ。
いや、何も考えずにしたんです。で、この間とかね、それこそアベノミクス、アベノハルカスっていう言葉だったんですよ。
うんうんうん、
で、それを、ユハヤッチは、アベノマスクって言ったんですよ。で、これね、しかもこのデータ、実は、その、オンエアつい最近だったんですけど、
はいはいはい、
2ヶ月前ぐらいに送られてきたデータだったんですよ。
おぉ。
これはもう、あの、新しい DJ の誕生だった。予言 DJ っていう
のが、予言 DJ
どんどん流行ってくるぞっていう返しをしたんです。だからそういう感じ、そういう感じで毎回進んでます。You're listening to 竹本レディオ。DJ 竹本浩二
present。さあ、ということで竹本ラジオ自宅警備休憩室。シャープ1を聞いていただきました。いかがだったでしょうか。いやー、なんかやっぱり久しぶりにね、なんかこう喋るんで、まあ、みんなそれぞれね顔合わせて喋るんでね、あのすごく楽しかったですね。遠隔とはいえやっぱ顔が見えるっていうのはいいなと思いましたね。あの予定の尺を大幅に超えましてですね、本当はあのこれで1本にしようと思ったんですけれども、えらい伸びまして、もう1時間くらいの尺になったので、この続きはシャープ2としてまた配信をいたしますので、よかったらこちら聞いてみてください。ということで以上、竹本ラジオでした。